こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高家まで歩こうは、在宅緩和ケア医としてニナルマル2以上を勘取ってきた萬田緑平が、人生の終末期をどれだけ伸ばすかではなく、どのように生き切るかという視点から考える新書である。中心に置かれるのは、歩けるうちは人は死なないという印象的な命題だ。ここで言う歩行は単なる運動習慣ではなく、身体機能・気力・生活への参加、自分で決める力を移す総合的な指標として扱われる。本書はがん治療、延命処置、痛みの緩和、認知症、独居、家で最後を迎える選択など避けられがちな論点にも踏み込む。ただし、医学的な標準治療の手引きというより、豊富な民取りの経験をもとに、患者本人の満足と尊厳を優先する医療観を提示する実践的な姿勢観の本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、歩行を余命ではなく生きる力の総合指標として捉える本書の核は、歩く能力を終末期の状態を見立てる重要な手がかりとして読む視点にある。萬田はスタスタ歩けるか、椅子から手を使わずに立てるか、短い歩幅でしか動けないかといった違いを、体の衰えの進行と結びつけて語る。こうした区分は、個人の余命を機械的に断定する診断基準ではなく、多数の筋トレから得られた臨床像の実感として受け取る必要がある。重要なのは、歩行が筋力だけで成立する行為ではない点だ。痛み、食欲、呼吸状態、認知機能、転倒への不安、そして外へ行きたい、自分でトイレに行きたいという意欲までが関わる。動かない時間が増えるほど体力は失われやすく、生活の選択肢も狭くなる。本書はこの連鎖を逆向きに捉え、可能な範囲で立ち、姿勢を保ち、歩くことが自立感と日常への参加を支えると示す。読者に求められるのは無理な運動ではなく、歩ける状態を生活の質の指標として注意深く見る姿勢である。次に、延命治療の是非を治療するかではなく本人の満足から問い直す。萬田は、治療を多く受けることが必ずしも本人にとって良い最後につながるわけではないと問題提起する。特に終末期では、入院検査、抗がん剤、栄養投与などが病状によっては体力や自由な時間を奪い、苦痛を増やす場合があるという。ここで本家が対峙するのは、医療の全面否定と医療への依存という単純な二択ではない。延命より満足を、治療より尊厳をという観点から、治療の利益と負担を本人の価値観に照らして考えることだ。例えば、時間を少し伸ばす可能性と引き換えに、家で過ごす時間、好きな食事、人との会話、移動の自由がどの程度失われるのかを問う。家族が善意から治療継続を望んでも、本人の希望と一致するとは限らない。そのため、元気なうちから何を大切にしたいか、どこで過ごしたいかを言葉にして共有する必要がある。本書の挑発的な表現は、治療の中止を一律に進めるためではなく、医療を本人の人生に従属させるべきだという主張を際立たせている。さらに、体の衰えの中でも心の元気を保つという緩和ケアの視点。本書では、老いによる身体機能の低下を完全に止めることはできなくても、心の状態は支えうるものとして扱われる。萬田が重視する心の元気は、単なる前向きさの強要ではない。本人が好きなことを続けること、慣れた場所で過ごすこと、痛みや息苦しさを和らげること、周囲が一人の生活者として接することによって保たれる意欲や納得感を指す。終末期には、食べられない、眠る時間が増える、以前のように動けないといった変化が起こる。それを全て異常として強制しようとすると、本人も家族も疲弊しやすい。本書は、衰えを自然な過程として理解しつつ、苦痛は適切に緩和し、残された時間の満足度を高めるという緩和ケア本来の役割を強調する。体に良いとされる行為だけを優先するのでなく、本人が心地よいと感じる時間を守る。この視点は、治療の可否だけでなく、日々の食事、外出、趣味、人間関係をどう選ぶかにも及ぶ。生きる意欲を尊重することが、結果として生活機能を保つ条件にもなりうる、というのが本書の一貫した見方である。そして、在宅で最後を迎える選択を家族の負担論だけで判断しない。萬田は、病院中心の終末期医療に対し、自宅で過ごし、自宅で人生を終える選択肢を積極的に提示する。自宅には、生活のリズム、親しい人との関係、好みの食べ物や習慣など、患者が自分らしさを保つための要素が残りやすい。入院によって活動量が落ち、環境の変化が不安や混乱を招くこともあるため、在宅療養が本人の満足に資する場面は少なくない。一方、本書の意義は、在宅カントリーを理想として無条件に美化しない点にもある。自宅での療養には、訪問診療、訪問看護の体制、急変時の連絡先、家族の役割分担、介護者の休息といった具体的な条件が必要である。また、独居をただ孤独で危険と決めつけず、本人の望みと支援の有無によって考える視点も示される。 したがって読者は家か病院かを一般論で選ぶのではなく、本人が安心できる場所、支える人の負担、利用できる地域資源を個別に確認する必要がある。本書は場所の選択を通じて最後まで生活の主導権を誰が持つのかを問いかけている。最後に、死について家族と話すための率直で読みやすい対話の入り口、終末期の希望は、本人が話せなくなってから初めて問われることが多い。しかしその時点では家族が迷い、医療者も本人の意思を十分に確認できない。本書は死を抽象的に恐れる対象として遠ざけるのでなく、日常の延長で話題にする契機を与える。著者の語りは専門用語に偏らず、みんどりの現場で見た患者や家族の選択を背景に、痛み、食事、入院、独居、見送りの言葉といった身近な問題を率直に扱う。そのため、人生会議や事前の意思共有に馴染みのない読者でも自分の希望を考え始めやすい。話し合いでは、延命処置を望むかだけを尋ねるのでは不十分である。どこで過ごしたいか、苦痛をどこまで避けたいか、誰に判断を託したいか、家族に何を知っていてほしいかを、状況の変化を前提に繰り返し確かめることが重要になる。本書は明快な主張ゆえに、すべての読者が同意するとは限らない。それでも異論を含めて家族が価値観を言葉にする材料になる点に大きな実用性がある。結論として本書は、高齢期を迎えた人、がんや慢性疾患と共に暮らす人、その家族、そして終末期の選択を早めに考えておきたい読者に向く、得られる実践的な利益は、歩行や活動量を単なる健康数値ではなく、本人の意欲と生活の自由を映すサインとして見直せることにある。また治療の継続入院、在宅療養、痛みの緩和について、本人の満足を軸に医療者や家族と話す論点も整理できる。類書には制度の解説や就活の手順を中心にしたもの、医学的知識を体系的に説明するものが多い。その中で本書が際立つのは、200人以上を見取った在宅緩和ケア医が強い言葉と具体的な臨床感覚で、最後まで生活者であることの価値を訴える点である。ただし、歩行と余命の関係や治療への見解は、個別の病状を超えて一般化すべきではない。治療を変更中止する判断は必ず担当医などと相談する必要がある。その留保を踏まえて読めば、本書は正解を押し付ける本というより、自分らしい最後の条件を言語化し、家族と対話を始めるための刺激的な一冊となる。ご支援いただける場合は、万田緑平。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。